熱血プロトーク。
当番組ではさまざまなゲストのプロならではのこだわりをいろいろ聞いていきたいと思います。
今のトラックかっこいい。
スザクのマークがスタイリッシュなトラック、それがハンナです。人々の暮らしになくてはならない物流という業務を安心安全高品質でお届けします。ハンナは平和の種をまく熱血プロ集団、株式会社ハンナで検索。
本日は、山梨県からですね、ビッグゲストを、お呼びしております。生きがいワークスの、熊倉さんに、今日はお越しいただいております。生きがいワークスさんなんですけど、生きがいに生きる働き方や人が幸せになる経営を文化として定着させることを目指している設立3年目のソーシャルベンチャーっていう、形で、経営されていると。で、日本全国の人が幸せになる企業の PR、コミュニティを運営し、人的資本経営やエンゲージメント経営を支援し、働く人のウェルビーイングを実現します。ちょっとウェルビーイングって何かってわからないですが、後でちょっとまだ聞きたいなと思います。それでは、早速、生きがいワークス熊倉さんに、お話を聞いていきたいなと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ですね、生きがいワークスさん、私たちお付き合いがあるので、どういった運営をされているかっていうのは知っているんですが、今この番組を聞いていただいているちょっとリスナー様に、向かってですね、生きがいワークスっていう会社ってどういう会社なのかちょっと、教えていただけたらありがたいです。
はい、生きがいワークスはですね、その人を大切にしたり、いや従業員幸せにしたいとかっていう思いのめっちゃ溢れてる会社を探してですね、でそこを見つけたら、連絡してインタビューさせてくださいっていうことで、お話を伺って、なんでそんな、社員を大切にしたいのとか、人を幸せにするようなことをやりたいのっていうようなことを、記事にしてですね、ネットのメディアを運営してるんですけど、そこでご紹介していくっていうようなことをやってみたり、もしくはそういったこう、会社さんをですね、複数社お声掛けして集まってもらって、でそんな企業があるんだよっていうことを、一社だけじゃなくて、単体ではなくて、複数集まることで、あ、たまたまそういう会社があるだけじゃないんだねっていうことを、いろんな人に知ってもらいたいので、イベントでですね、そういった企業さんの存在をこうアピールしてるっていう、そんなことをベンチャーとしてやって3年になります。
なるほど、すごいですよね。でもこの生きがいワークスさんの、逆にその設立しようと思ったその経緯って、どういったそのお考えからこの生きがいワークスさんをその発足されたんですか？
私その生きがいワークスを立ち上げる前、20年ぐらい、その家庭常備薬、風邪薬とか目づく薬とか、それのカタログ通販会社の社長だったんですよ。あと最近だとPCR 検査、ああいった検査キットもそこでですね、販売してたんですよ。で、その時にですね、メインのお客様が、皆さんも1枚保険証持ってると思うんですけど、そういった保険組合の福利厚生として、常備薬とか検査キットが安く買えるっていう、そんなことやってたんですよ。
なるほど。
で、高齢化の問題で医療費が高くなる中で、やっぱりその事業がどんどん停滞してっちゃいまして、で、見込み顧客作りサービスの一環でインタビューをやってたっていう。
なるほど。いや、その、進んだのはこういうその、生きがいのある企業さんを集めてっていうベースではなくて、その今のその常備薬であったりとかっていう部分でのコミュニティというか、そういうのを作るために作るためにというか、そういうことを作ってはったわけですよね。
そうなんですよ。働きやすさの一環として、その福利厚生を大事にしている企業さんにこうお邪魔する機会がもともとあったんですよね。
なるほど。
で、そういったことをそのインタビューとしてですね、ご紹介するっていうことをやってたんですけど、いよいよその、 業績が悪くなってですね、
うんうんうん、
その会社を手放すことになって、はい、で上場大手企業にですね、
うん、
再建してもらって、はい、買い取ってもらったんですよ。
ほうほうほうほうほうほう。
で、その後そのグループ会社 の、はい、部門の責任者、
はい、
で、子会社の社長としてやってたんですけど、
はい、
業績がうまく上がらなくてクビになっちゃったんですね。
あ、そうなんですね。
そうなんですよ。でそんな時に、
ええ、
いやそんなインタビューの事業、
はい、
もともとサービスとしてやってたものは、
ええ、
熊倉さんしかできないから、
はい、
もう閉じると。
あ、なるほど。
そりゃもったいないですよと。
ほうほうほうほう。
実際そういう意識の高い企業に会えてるんだから、はい、
うん、
ぜひやったらいいじゃないですか、ええ、
うーん、
じゃあ熊倉さんが続けなよっていう話になりまして
なんか周りから無理やりやらされたみたいな感じに聞こえるんですけど、そうだったんですね。
そうですね。
は
あ、じゃあもう自分がもうその事業だけを買い取って、
うんうん
うん、買い取るんですかみたいな話なんですけど、買い取って、
はい、
今やってるっていうところなんですよ。
はあ、なるほどね。いや、その実際問題、この、熊倉さんとの出会いなんですけど、うちが認証を取ってます、健康系、
うん、
で、その健康系認証してる会社の中でも、そのブライト500っていう、中小企業で、500社で、その健康経営の活動を、しっかり進めてるよと、いう企業さんに、認定されるものなんですけど、それがあってですね、当社米沢、今日来てくれてるんですけど、米沢に、オファーがあって、先ほどお話があったように、いわゆる取材がの依頼があったと。で、その時に私対応させていただきましての付き合いなんですけど、
そうですね、
はい、そこからいろいろと深いお付き合いをさせていただいているので、すごくいろんな活動の内容今日は聞けたらなと思って、お呼びしてみました。はい。で、要はその生きがいワークスさんとして その活動内容は大体分かったんですけど、主にどういうその、取材とかっていうお話なんですけど、それ以外にも多分されてると思うんですけど、それってどんなことされてるんですかね。
うん、その、活動の先ほどイベントをやっていますというようなお話もさせていただきましたけど、
はい、
そうやってこうインタビューをさせていただく、きっかけというか思いというか、
はい、
ハンナさん自身もそうですし、
うん、
他の会社もそうなんですけど、自分がやっぱりそういったこう20年前から経営してた前の会社でできなかったようなことを、
はい、
皆さんやられていて、
うんうん、
めっちゃいいなと。なので、
うんうん、
自分自身がやっぱりこうインタビューしてる中で、
はい、
こう西岡さんだったり米沢さんの取り組みにこう、うん、めちゃくちゃインスパイアされるというか、
うん、
ファンになっちゃうんですよね。
はいはいはいはい。
だからそれをこう、うん、みんなに知ってほしいっていう。
あ、なるほど。
知ってもらう手段がインタビューだし、
うん、
より多くの人たちにリアリティ持ってもらうために、
うん、
そのイベントを企画して、そのインタビューだとその場には入れないけれど、
はい、
イベントだとそこに来れるじゃないですか。なので、あ、こんな人たちがこんな思いでこの事業をやられてるんだっていうことを知ってもらうっていう。
なるほど。
はい。
ほうほう。
直近ね、
はい、
花さん、西岡さんにも、うん、米沢さんにもグランフロント大阪で、
はい、
その Z 世代向けのイベントで、
うんうん、
実際どういう思いを持って経営なさってるのか、
うん、
そのトラックドライバーが、
うん、
かっこいい、
うん、
ナンバーワンの子供たちから選ばれるような仕事にしたいっていうのをね、
はい、
それを語ってもらったりとかね、
エシカルですね。
そう
まさかなんて言うんでしょう、取材を、受けて、2週間後ぐらいにどうですかっていう、オファーが来て、米沢とちょっとどうするっていう話をしてたんですけど、この前の取材の、プラスアルファやから、やってみようかっていうようなノリで行ったはいいが、どうやった米沢。
そうですね、思いのほかグランフロントっていう場所も大きい場所やったので、あらかじめその打ち合わせとかでイメージとかは聞いてたものの、実際行ったらめっちゃしっかりしてるし、めっちゃ今まで体験したことないようなイベントやったんで、
確かに
ちょっと びっくりはしたんですけど、うんうん、でもすごいモチベーション高い人たちが集まってて、
うん、
で実際その他社さんの取り組みとかも聞かせてもらって、
うん、
終了後の懇親会とかでもいろんな話聞かせてもらって、うん、すごい自分自身のモチベーションが上がる機会にもなったかなっていうふうには感じてます。
まあ、いわゆるその米沢自体もまあ Z 世代にはなるんかな、
そうですね、
年齢的には、はい、うん、だからその深くいろんなことを考えてる、若い人たちに会えたっていう、まあ、それだけでもすごい財産やったよね。
そうですね、
うん、まあ、そういう、まあ、みんなで、一つの場所に集まって、まあ、イベントとして、まあ、この生きがいワークスさんが、まあ、エシカルエキスポ自体を運営されてるのは別にあるけども、うん、まあ、それをそのバックアップしながら、まあ、いろいろなその企業さんとの、マッチアップを、まあ、生きがいワークスさんとしてプロデュースしてると、まあ、そういうような流れなんですよね。
そうですそうです、うん、先ほど西岡さんが、うん、そのまあ、御社がその働きやすさということで健康経営に取り組んでいると、うん、
はい、
で実際にはその中小企業で1万7千社、
うん、
で大企業で3000社合わせて、うん、まあ、2万社ぐらいそういった、うん、取り組みを経て経産省から認定受けてるんですよ、
はい、
ですけど、
うん、
知らないでしょ
確かにそうですね、
そんだけ、うん、まあ、認定はされているけれど、
うんうんうん、
まあ、名刺にそういったロゴマークもつけてるんですけど、
はい、
なかなか知られないし、
うん、
で、まあ、若い働き手の方は、
うん、
そもそも健康だし
確かにまあそうですよね、確かにそもそも健康ですよね、うん、
なので、うんうんうん、まあ、働き始めて働きやすさってありがたいことではあるんですけど、
はい、
それをこうなんて言うんでしょう、なので、まあ、認定制度ありがたいもんなんですけど、それをこう声高に言ったとて刺さらない、
うんうんうん、確かに、
なので、まあ、インタビューしてて本当にいいことやってんだけどなっていうふうに思っちゃうわけですよ、
うん、
僕は、
うん、なるほど、
なので、まあ、はい、違う団体のエシカルエキスポさんに知り合った時に、
うん、
じゃあそんな素敵な活動を全く違う業間で伝えられたら、
はい、うん、
どんな反応するのかなっていう、
はいはいはいはい、
でもきっと、うん、あ、それはいいことだなっていうふうに思ってくれるんじゃないかっていう、
うん、
まあそういうチャレンジで、はい、まあソーシャルベンチャーですから、
うん、
忖度する必要ないんで
確かにそうですよね忖度は必要ないですもんね、
そうそうそう、大企業グループにいるとこんなことやってると、はい、もう怒られて
そうですよね
儲かんのかそれはみたいな本当にそれでお客さんつくのかみたいな、
そうやね、うん、確かに、だからその、まあ、生きがいワークスさんが今されてるその活動の中でも、まあ、今回その、まあ、取材を通してこの、まあ、分かったのは本当にそのいい会社の考え方、その会社のレガシーであったり、まあ、そういったものを、まあ、要はそのスピーカー役になってもらって、いろんな方に発信いただく、すごいことだなって僕は思ってて、本当にまあもうちょっとで深掘りしてしっかり聞いていきたいなと思うんで、ちょっとね次回の、放送に関しても引き続き熊倉さんにお話聞いていきたいなと思いますんで、ぜひお楽しみによろしくお願いします。リクエスト、メッセージは FM マホロバホームページのリクエストフォームから、またはファックス0744473622、0744473622にまでよろしくお願いします。
ラバが6時をお知らせします。